ヘブル人への手紙11章の1節から6節です。さて信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものです。昔の人たちはこの信仰によって称賛されました。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、その結果見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟ります。信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げ、その生贄によって彼が正しい人であることが証しされました。神が彼の捧げ物を良い捧げ物だと証ししてくださったからです。彼は死にましたが、その信仰によって今もなお語っています。信仰によってエノクは死を見ることがないように移されました。神が彼を移されたのでいなくなりました。彼が神に喜ばれていたことは移される前から証しされていたのです。信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神がご自分を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。今日は信仰によってと題して、このヘブル人への手紙の11章をご一緒に読んでいきたいと思います。でヘブル人への手紙は10章までですね、旧約聖書の律法や礼拝、幕屋などが実は完成を目指しているものであって、それがですね、イエス・キリストにあって実現したということをですね、いろいろな角度から明らかにしてきたわけです。で例えば律法またはその救いに関してはですね、例えば、その前の章の10章の1節では、律法には来たるべき良きものの影はあっても、その実物はありませんでした。ですから律法は年ごとに絶えず捧げられると同じ生贄によって神に近づく人々を完全にすることができませんとあるわけですね。そして、この10節で、この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされていますと。そしてさらに14節で、なぜならキリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に完成されたからですと。このようにですね、律法が求めてきた罪の許しというものはイエス・キリストによって完成されるのだということを示しているわけです。ですから、このローマ人、このヘブル人の手紙というのはですね、そのこの方を見つめて生きていくこと、それがですね、最も大切なことだということがこのテーマになっていくわけです。6章の11節と12節では、私たちが切望するのは、あなた方一人一人が同じ熱心さを示して、最後まで私たちの希望について十分な確信を持ち続け、その結果怠け者とならずに、信仰と忍耐によって約束のものを受け継ぐ人たちに習うものとなることですと。こうしてですね、約束のものを手に入れるということ、そしてそれは信仰によって与えられるのだと。そしてさらにそれはですね、この後も、10章の方で、さらに、35節からですね、まあ少し長くなりますが続け、全部は読みませんけれども、この中で、35節で、ですからあなた方の確信を投げ捨ててはいけません。その確信には大きな報いがあります。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐ですと。こう約束のものを手に入れるということ、そしてそれがですね、入れるために必要なのは信仰なのだということをここまで、話してきて、その信仰とは何か、11章の1節では、望んでいる事柄、望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるもの、それが信仰だとはっきりとこう言うわけですね。でその望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものを 旧約聖書の人々の姿の中にこの後見出していく大変有名なヘブル人の手紙の中でもですね、大変有名な箇所です。でまずですね、人物としては4節で、信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げと、このアベルが登場します。カインに、彼は殺されるわけですけれども、彼の捧げ物が良いものとされた、その理由は信仰によってとここに あるわけですね。アベルには神への望みと確信という信仰があったのだと、それがアベルの捧げ物の中に込められていたわけですね。その後ですね、今度は5節からは、信仰によってエノクは死を見ることがないように移されましたと。彼のエノクについてはほとんど何もありませんけれども、創世記5章の24節では一言だけですね、エノクとは神と共に歩んだ、神が彼を取られたので彼はいなくなったと。これは生きたまま神の世界に移されたということを示している言葉であるわけで、後にですね、預言者エリアも同じように、天に行くわけですけれども、どちらもですね、信仰に対する神様の喜びを表す出来事、奇跡であるわけです。で神様は信仰を喜ぶということを、11章の6節でもう一度繰り返します。信仰がなければ神に喜ばれることはできませんと。その後ですね、今度は7節からはノアのことですね。で実はこのノアからはですね、望んでいることを保証しの後の目に見えないものを確信させるという、その姿がですね、この後続いていくように思います。でこのノアはですね、神様からの警告を与えられるわけですが、この世界を滅ぼすという前代未聞の言葉をに彼は直面するわけですが、その兆候が全くないにもかかわらず、彼はその神の言葉を信じるわけですね。でそのような神の言葉を信じる信仰というものが、この後のノアの物語を作っていくわけです。そしてですね、このあと、そのような意味での信仰ということで言えば、アブラハムはですね、最も輝く存在であり、このアブラハムについての、文章は長いわけですね。でアブラハムは、神に呼びかけられてハランを出ていくわけですけれども、どこへ行くのか知らなかったと言います。どこに行くのかを知らずに出てきましたと。これは大まかにはカナンの地へ行くということは、その前からカナンの地を目指していた家族でしたから、そういうことはあったかもしれないんですけど、でもカナンへ本当に行くのか、そしてカナンという地のどこへ行くのかということは全くわからないまま、漠然と南の方へ、カナンの方へを向いて旅を始めたわけです。そしてそこにどのような生活が待ち受けているかも何もわからないわけで、そういう意味ではどこへ行くのか知らなかったと言っていいわけですね。で創世記では神様から、私が示す地へ行きなさいと、そして主が告げられた通りに出ていくわけです。ですからアブラハムはこの段階で神の約束を見ていないうちに信じて出発したわけです。そしてさらに彼には子供がいなかったわけですけれども、99歳の時に、再びこの彼に子供が与えられるという約束をもう一度彼は得てですね、そしてその約束通りにイサクを抱くことができるわけです。でこの時にはですね、彼は、笑ったと実は創世記にあるんですけど、それは信じなかったということではなく、彼は75歳でそのハランを出たときに、あなたの子孫は星のようになるとこう言われるわけです。そして彼はそれを信じて、その信仰がですね、義と認められたと書いてあるぐらい、大変神様の 喜びとなっているわけです。ですからヘブル書ではですね、11章の12節でこういうわけで一人のしかも死んだも同然の人から天の星のようにと数多くの子孫が生まれた。この天の星のようにというのは有名な、外へ出て星を見てみなさいというあの創世記の15章の5節を指す言葉ですね。あなたの子孫はこの星のように多くなると。さらにですね、アブラハムの物語はこのあと17節もにも続いていき、新しい17節に続いていきます。でそこではアブラハムは試みを受けた時にイサクを捧げましたとあるわけですが、この試みというのは試練を、試練という意味ですね。悪魔の試みとかそういうのとは違って、この試みというのは試されるというよりは試練を与えられた。でそれは、その一人子イサクを殺して私に捧げよというものでしたけれども、これは大変有名な創世記22章の物語ですが、実は彼はこの時に、イサクを殺してでも神の言葉に従うべきだとそう考えたんじゃないんです。そういう信仰ではないんです。彼、アブラハムは神の言葉の通りにイサクを殺しても人を死者の中から蘇らせることもできると考えたと書いてあるんですね、19節で。でそれはこの、実は創世記の中にはっきりとそう書いてあるわけです。創世記の22章の5節ではこういうふうに言ってるんです。モリアの山に、モーセと、じゃなくてアブラハムとイサクが2人だけで登っていこうとして、そして付き人をですね待たせるわけですね。でその付き人にですね、アブラハムはこういうわけです。私と息子はあそこに行き礼拝をしてお前たちのところに戻ってくると書いてあるんです。ヘブル語というのは主語が必ず動詞の中に含まれるような言葉ですから、ここはですね誰が読んでも、私と息子はあそこに行き礼拝をして私たちはここに戻ってくるというそういう、言葉なんですね。これはもうはっきりとしているわけです。つまり2人で戻ってくるということをはっきりとアブラハムは言っているわけなんです。どのようにされるのかは分からなかったです。最後まで分からないでその剣を振り下ろそうとしたときに天使がそれを遮るわけですけれども、しかしアブラハムの確信は自分の子供を剣で刺し殺しても主はよみがえらせる、いつかではなくてこの場所でよみがえらせると信じたわけです。それがですね、見えないものを確信させるアブラハムの信仰であったわけです。さらにですね、この後イサク、ヤコブ、ヨセフと続いていきますけれども、その後はですね、今度は24節ではモーセが出てきます。で彼は、王子の地位を捨ててミディアンの地に、逃れていくわけですね。それは出エジプト記の2章にある物語で大変有名なことですけれども、確かに彼がその絶大な権力を誇るそのファラオのですね王家の生活を捨ててですね、権力とそういったものを全部捨てて、そしてですねミディアンの地に行く、それはですね、ここにもですね、彼はエジプトの宝に勝る大きなと、26節に彼はキリストの家に受ける恥ずかしめをエジプトの宝に勝る大きな富と考えましたと。このエジプトの宝に勝る宝というもののもう本当に絶大な権力と富だったわけですが、それをですね、モーセは目に見えない方を見る、つまりキリストの家に受ける恥ずかしめよと書いてありますが、目に見えないものを信じていく道を彼は選んだわけです。それ以外にこの、モーセがですねあのファラオの家を出ていく、動機は考えることができません。そして彼の信仰もですねこの方の言葉、神様の言葉を信じて決断 していったわけです。過ぎ越しの食事を用意するように人々に語った時も、驚くべき神様の約束をモーセは信じたわけですね。さらにですね、航海を歩いて渡っていく時にも、それも神の言葉を信じて杖を挙げたからであるわけです。そのようにしてモーセもアブラハムに並んでですね、神の言葉に目に見えなくてもそれを信じて歩んでいく。さらにですね、30節では信仰によって人々が7日間エリコの周囲を回るとその城壁は崩れ落ちたと。これはもう当然ヨシュアのエリコの攻略を指しているわけですが、その言葉の通りに、ヨシュアは難攻不落と言われていたエリコの城壁をですね、言われた通りに1日1回ずつ回る。そして最終日には6回回って、そして、時の声を上げる。そうやってですね、神の言葉の通りにその大きな奇跡を経験していくわけです。でこの中にですね、ヨシュアの名前は出てこないんですけども、ラハブの名前が登場するわけです。信仰によって遊女ラハブは偵察に来た人たちを穏やかに受け入れたので、不従順な者と一緒に滅びずに済みましたと。この、中に遊女ラハブというふうにわざわざ書かれているのは、彼女がですね、当然蔑まれるような、目で見られながら生きてきた人であったわけですが、しかしですね、神様の約束を信じて、目に見えないものを信じる信仰によって彼はです、彼女はアブラハムにの系図に、アブラハムに並ぶ、このアブラハムやモーセに並ぶ人としてですね、信仰者の歴史に名を残していく。そしてさらにですね、その彼女からは。この後ギデオン、バラク、サムソン、エフタ、ダビデ、サムエルというふうにこう32節で続いていくわけです。さらにですね、ですからこのダビデやサムエル、そういった人たちに続く、人がこのラハブであったわけです。そしてその後ですね、名前は出てきませんけれども、33節では、彼らは信仰によって国々を征服し、正しいことを行い、約束のものを手に入れ、獅子の口を塞ぎ、火の勢いを消し、剣の刃を逃れ、弱い者なのに強くされ、戦いの勇士となり、他国の陣営を敗走させましたと。で、このあたりでですね、獅子の口を塞ぎというのは、火の勢いを消しというのは、これはもう当然、ダニエルと3人の仲間たちの有名な物語を指しているわけですけれども、他のものについては旧約聖書の人物として考える人もいるわけですけれども、しかしおそらくですね、さあ例えば35節、女たちは死んだ身内の者たちをよみがえらせていただきました、また他の人たちはもっと優れたよみがえりを得るために釈放されることを拒んで拷問を受けました、また他の人たちはあざけられ鞭で打たれ、さらに鎖につながれて牢に入れられる経験をし、また石で打たれ、ノコギリで引かれ、剣で切り殺され、羊やヤギの皮を着て歩き回り、困窮し、圧迫され、虐待されました。この世は彼らにふさわしくありませんでした。彼らは荒野、山、洞穴、地の穴をさまよいましたと。これは当時のですね、人たちの姿、つまり旧約聖書の最後からイエス様の物語が始まるまでには400年の隔たりがあります。この隔たりをですね、この、旧約聖書と新約聖書の間は空白なんですけれども、しかしですね、アポクリファという外典の中にあるいくつかの歴史書やですね、それからヨセフスという当時のですね、歴史家が書いた、ものにですね、この400年間の歴史というのはかなりの精度で分かるようになっているんですけれども、本当に何度もですね、ユダヤ民族は、虐殺されるような迫害に苦しんできたわけです。で、そういった人たちの 物語がですね、この新約聖書の時代にも語り継がれていたのではないかと思います。そしてこの人たちは39節、これらの人たちはその信仰によって称賛されましたが、約束されたものを手に入れることはありませんでしたと。神は私たちのためにもっと優れたものを用意しておられたので、私たちを抜きにして彼らが完全なものとされることはなかったのですと、こうあるわけです。で、彼らはその信仰を持って生きてきたけれど、約束されたものを得ることができなかったと。それはですね、単に命を助けられることはなかったということではなくて、この約束のものを手に入れることがなかったという言葉は、13節でも、信仰の人として死にましたが、約束のものを手に入れることはありませんでしたというのは、この後も繰り返されていくわけです。で、この、約束のものを手に入れることができなかったというのは、多くの場合ですね、11章の13節ではですね、そのアブラハムについてですね、アブラハムでさえ約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかに遠くにそれを見て喜び迎えと、はるか遠くにあるものなのだと。そして、この11章の38節でも、この世は彼らにふさわしくはありませんでしたと。それははるか遠くにあるもの、それは一つは天国のを指していると言ってもいいわけです。そして16節でも、神は彼らのために、憧れていたものはもっと良い故郷、すなわち天の故郷でしたと、こういうふうに書かれているわけです。そしてその天の故郷というものですね、11章の40節では、神は私たちのためにもっと優れたものを用意しておられたので、私たちを抜きにして彼らが完全なものとされることはなかったのですと。そのもっと優れたもの、アブラハムよりももっと優れたものが、この教会の私たちに与えられているのだということを言っているわけです。そしてそれは天の故郷につながっていく一つの門でもありですね、そしてそれはまさにイエス・キリストであるということです。そして彼らが本当に見ようとしていたもの、それは救い主であるイエス・キリスト、それを私たちは今見ているのだと。この人たちが見よう、アブラハムを見ようとして見ることができなかった約束の方、天の故郷に導く方、それをですね、12章の2節では、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいと、こうあるわけです。この方を私たちは見ることができるのだと。このヘブル人の手紙をの受け取り手の人たちはですね、ほとんどの人たちはおそらくイエス・キリストを直接見たことのない人たちだと思います。もうイエス様が亡くなってからどんなに少なく見積もっても30年、おそらく40年か50年ぐらい経っての教会だと思いますから、もう直接見た人というのはわずかだと思います。ほとんどいなかったと思います。で、そういう中でやはりイエス・キリストはもう現れて、そのイエス様を信じるということは、やはり目に見えないものを信じることに他ならない。それはどういうことかというと、この11章の3節で、まあ、天地創造と関係づけられているわけなんですけども、信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、その結果見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟りますと。この世界は目に見えないものによって生まれ、そして目に見えないものによって動かされているのだということ、それを信じていく、 それがイエス・キリストを信じるということの意味なのだと。私たち自身生きる場所で、私たちが生きる日々も目に見えないものによってできているのだと。それを信じて歩むことが信仰によって生きることでありですね、私たちの本当の姿というものは12章の一節で、こういうわけでこのように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。巨大なスタジアムを想定しているわけです。当時からそういうものはありました。そしてそこで競技する人たちを応援する人たち、そのイメージを持って、それよりもはるかに多くの商人たち、神の言葉に従い神の言葉 を信じたあの人たちがですね、そこにアブラハムももちろんいますけれども、そういう人たちが私たちを見守っているのだということ、それが私たち、目には見えなくてもそれが私たちの本当の姿なのだと言っているわけです。その人たちの祈りと励ましが私たちには今日も注がれているのだと。この私をアベルやアブラハム、モーセが取り巻いているのだと。その応援の中で私たちは生きているのだと。信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さないということは、この見えない私たちを見守っていてくださる方をも信じていくことになる。イエス様がその12年間長血を患った女性にですね、あのマルコの福音書の5章の34節で、あなたの信仰があなたを救ったのです、安心して生きなさいと、あの有名なシーンで言われました。あなたの信仰があなたを救った、安心して生きなさい。実はですね、同じような言葉がイエスに好意を注いだ罪深い女性と言われている人、これはルカの福音書7章の50節にありますが、あなたの信仰があなたを救ったのです、安心して生きなさいと声をかけているんです。それは彼女たちがイエスの愛と力を見る前に信じていたわけです。そしてイエス様に寄り頼んだ時に、その人たちをイエス様は救って、そしてこれからもあの雲の商人のようにですね、私は見えなくてもあなたと一緒にいるんだよと、だから安心していきなさい、いつも私が見えるところにいるわけではないけれども、私は生涯あなたから離れることはない。雲のあの商人のように私はあなたを見つめているんだから、安心して生きなさいと。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいとは、そのようにして私たちを安心して生きなさいと声をかけてくださり、そして私たちから離れないでいてくださるイエス様を見上げていくということです。私たちもそのようなですね、目に見えなくても私たちと共にいてくださるこのイエス様をですね、信じて歩んでいきたいと思います。それではお祈りいたします。主なる神様、私たちのためにあなたは来てくださり、そして今も私たちのそばにいてくださることを感謝いたします。どうぞ私たちを本当にあの雲の商人と共に私たちを守っていてくださることを本当に感謝いたします。私たちはそのことを忘れずに信じて、目に見えないその世界を信じて生きていくことができますように力を与えてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。